今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書2章1節から12節までです。マタイによる福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王が恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。アーメン。一言お祈りします。まことにあなたは天と地を作られ、宇宙を星々さえも支配してくださるお方、あなたを慕い求めて、あなたを礼拝するために遠方から礼拝してくる生徒たちには、このような宇宙規模の導き、喜び、祝福、それらを授けてくださるのが主です。この博士たちは本当に遠い国から、イエス様が、あのユダヤの王がお生まれになったことを拝みに、礼拝しに来ました。主よ、どうか私たちもこの博士たちのように、遠くへ、いかに遠くあっても、いかにその自分がイスラエル人に受け入れられないようなものであっても、それでもあなたを慕い求め礼拝する心を与えてください。礼拝とは何か、それは何かを受けることではなく捧げること。主よ、どうか今日このしもべの唇を開いてください。あなたが御言葉を余すところなく、この愛されたしもべに、またあなたの愛された生徒たち一人一人に命の養いを得させてください。聞く一人一人の耳に主よ、あなたが血潮を塗ってください。思いに血潮を塗り、聞く一人一人の心を主よ、あなたが血潮の清めによって整えて、 祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。イエス様がお生まれになられた頃、ちょうどマリアが、マリアとヨセフが、ユダヤのベツレヘムの方に着いたところでイエス様をお生まれになったんですけども、その時イエス様は馬小屋の中におりました。天と地を作られた主がこの全イスラエルを、イスラエルばかりでなく全世界を救いへと導くお方がお生まれになるのは、なんとこのマリアとヨセフという貧しい有名ではない一階の夫婦のもと、それも馬小屋の中でイエス様はお生まれになられました。そのことを誰もユダヤの人たちは知らなかったんですね。知った人がおりました。それはユダヤの人ではありませんでした。異邦人でした。東方の博士たちがとあるんですけども、これギリシャ語の原文はマゴス、つまり、なんか、まじないをする人とか占星術師とか、ね、新共同訳では、占星術をするものと、記されております。ですからイスラエル人にとってはね、占いの罪は、とてつもなく重い罪ですけれども、ですからユダヤ人にとっては罪人であり忌み嫌われるべきはずのこのマゴスたち、要するに東方の博士たち、彼らがですね、真っ先にイエス様のお生まれを悟って、そして東方から遠路はるばる旅をして、このイエス様のお生まれを求めて礼拝をしに来たわけです。で、博士たちからすればですね、当然このユダヤの王がお生まれになったということは、そのユダヤの最も権威のあるところ、ユダヤの王宮に行けばこのメシアに出会えるのではないかと、まあ、当然のように思ってですね、そして入っていったんです。そして、そこの王様に尋ねます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにお出になりますか。ところがですね、この博士たちはその王宮のリアクションを見てとてもびっくりしたことでしょう。その当時のヘロデ王のその宮殿、その中はこの博士たちの来訪と、またユダヤ人の王がお生まれになったということを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑いました。で、エルサレム中の人々も王と同様だったんです。恐れ惑ったんです。ユダヤ人の王、メシアなるキリストがお生まれになったということを聞いて真っ先に起こしたリアクションは、喜びとか楽しさ歓喜ではなく恐れ惑いでした。きっとこの東方の博士たちはとてもびっくりしたことでしょうね。それで、王は、この王様は、祭司長たちや立法学者たちを集めて、このキリストはどこで生まれるのか、それを調べさせました。いろいろと不思議に見えるんですけども、当時のこのヘロデ王がどういう人物であり、そしてその当時のこのエルサレム宮殿がどんな人たちで満ちていたか、それを知れば、まあ、若干、納得がいくと思うんですけども、この当時のユダヤの王宮はですね、ヘロデ王、まずこのヘロデ王はですね、イスラエル人ではありません。エドム人です。要するにエサウの子孫ですね。エドム人が政治的手腕がですね、とても彼は長けておりました。で、それで、巧みにその政治手腕を発揮して、ローマのその元帥に取り入って、このイスラエルの国王としてのし上がってきたんです。で、このヘロデ王はですね、とても性格が残虐なもので、 自分に歯向かう者がいれば、それがですね、自分の母親であろうと、自分の肉の子供であろうと、殺して、自分の権威が脅かされるようであったら、肉親でさえそのようにですね、殺す、そういう人物です。必然的にその宮殿は、このヘロデ王に対するイエスマンで、ごった返すことになります。ちょっとでもこのヘロデ王の、取り入れられようと、気に入られようとですね、そういう人たちが集まってきている、そういう、もう、イスラエルのですね、トップのところに立ってはならぬものが立っているような、このイスラエルのその権威の最も上に座すところが邪悪な者たちで満ちているような、そういう時代背景ですね。立ってはならぬ者が最も聖なるところに立つ、そのような暗黒の邪悪の時代にメシアは来られました。それはメシアが再び来られる時も同じようなことです。やがて荒らす憎むべき者がですね、その立ってはならぬ聖なるところに立つ、そのような時代がやがて来るんです。そしてそのような時、私たちは誠の主の訪れ、メシアの訪れが近いことを知るのです。そしてそれを知る人は、メシアが来られることを知るのはわずかな人たち、その素性は関係ありません。この東方の博士たち、彼らは、魔術師、ね、占星術師だったにもかかわらず、主イエス様を求めて遠くから来たんです。終わりの時はですね、本当に神の民からとても離れているかのように見える人たちが、まことの神を求めて、イエス様を求めて礼拝しに集ってくる時が来ます。これはですね、確かに世の終わりの時においてもそうですし、またこれは昔からもありました。実際この東方の博士たちはそうでしたし、またかつてソロモン王の時代、ソロモン王の知恵を聞くために、シバの女王がですね、遠路はるばるソロモンのその知恵を求めてきました。終わりの時代はですね、そのシバの女王や、またこの東方の博士たちが裁きの罪について悔い改めなかった人たちを裁くようになるんです。イエス様が来られた時代、イエス様のその福音を聞いて、そして印不思議を見ておきながら、それでも悔い改めなかった人たちは、イエス様は災いだと言いました。彼らよりももっとソドムやゴモラの方が裁きが優しい。もしイエス様の時代に行われた印がソドムやゴモラで行われたら、もうとっくの昔に悔い改めていただろう。だからそのシバの女王とか、またヨナの時代に悔い改めたニネベの人々が、この時代の人々を裁くとイエス様はおっしゃいました。ですから、自分がユダヤ人だとか、ね、自分がキリスト者だとか、そういうことに安穏としていてですね、聖書と全く違ったことをばっかり行っている、そういう人たちは、本当にその日その時が来た時、神の国に入れなくなってしまうんです。ですから私たちは常日頃イエス様を求めること、それを決してやめてはなりません。それは行いを伴った信仰です。信仰はただ聞くだけではダメです。聞いていて、聞きながら聞きっぱなしで1年10年全然変わってない人は、キリスト者確かにおります。それは行いがないからです。ぜひ皆さん、行いを忘れないでください。この3人の博士は遠くからはるばる来るという、ね、もう行いそのものですね、もうそれを立派な行いをして彼らはやってきました。さて、このヘロデ王の宮殿はこの博士たちの来訪によって、とても驚き恐れまとった空気が流れたんですけども、そこで、ヘロデはですね、密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めました。なんでヘロデは 密かに博士たちを自分たちのところに呼んで、それで星の出現の時間を突き止めたのか。それは計算するためです。そのメシアは一体いつお生まれになったのか。で、ということはそれを逆算すればそのメシアの年齢がわかりますね。だいたい、じゃあ今頃は、0歳から1歳までの間だとか、あるいは、来年の何月頃には2歳ぐらいまで、2歳以下になってるとか、まあ、そういう計算ができますね。ヘロデはそのために密かに博士を呼び寄せたんです。で、なんで密かに呼び寄せたか。それはこのメシアを殺すためです。彼はですね、確かに私も言って拝むからと口先では言ってるんですけども、しかし全能なるお方主はですね、そのヘロデ王の頭の中を読み取らないわけがないんですね。主はご存知です。博士たちはこの時分かりませんでした。騙されました。あ、このヘロデ王様は確かに、自分も言って拝むんだな、でそれで自分たちを使わされるんだなって、まあ、思っていたことでしょう。で、彼らは王様の言ったことを言って、王様の言葉を聞いて、そして出かけていくんですけども、でもここでも、まあ、博士たち何か解せない思いがあったはずです。で、このエルサレムの人たち、このヘロデ王、イスラエルの王がですね、なんと異邦人である自分たちを何か使わしてですね、調べさせるんですね。本来メシアがお生まれになった、ユダヤ人の王がお生まれになったというあれば、もう国中こぞってあらゆる精鋭たちを用いて、ね、大祭司とか祭司長とかを使わして、もうその場所を調べ尽くして、そしてもう全軍団引き入れて、そのユダヤ人の王を迎え入れるために出ていくのが、まあ筋じゃないですか。普通王様がお生まれになったというからには。でもこのヘロデの宮殿から誰一人ですね、その礼拝に出て行こうとする者はいない。で、博士たちに、じゃあ行って調べてきてくれと言って、でみんなこの宮殿の中に留まってですね、残るんです。礼拝しに行く気も探す気もない。きっと博士たちはかなり、ね、下せない思いで満ちていたことでしょうね。とにかくこの博士たちは送り出されました。とりあえずユダヤのベツレヘム地方だということ、それだけは、その情報だけはいただきました。その他の情報一切なし、助けも一切なし、行って調べてくれと言われただけ。博士たちは再び頼りを失ってしまいました。頼りとなるのはまたこの星だけになってしまいました。ところがですね、この東方で見たこの星がなんと彼らを導くんですね。彼らを先導して、そしてついに幼子がおられるところまで進んでいき、その上にとどまるんです。博士たちはその星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ、ね、とてもとてつもなく喜んだ。ギリシャ語でメガス、ね、メガっていうメガマックとかなんかとても大きなことで使われますね。メガ喜びを喜んだんです、この博士たちは。なぜなら博士たちは普段から星を調べております。星がどんなものであるのか知り尽くしております。星の光、皆さん星の光見ているんですけども、あの光はですね、今ちょうどこの時の光を見ていると思ったら大間違いです。例えば何万光年も離れている星の光はですね、私たちが生まれる前、何万年も前の光を今見てるわけです。時には何億光年も彼方の星の光を見ることもありますが、それは何億年も前に光ったその輝きを今私たちは見てるんです。ですから今ちょうどその時点で、その何万光年遥か彼方にある星、実は今はなくなってるかもしれない。でもそれでもその光を見る星にはそのようなです、ね、光にはスピードがあるんですね。ということは博士たちがこの時 この時代、まあ、AD の、まあ、何年かはわからないんですけども、ちょうどこの時博士たちがいるこの土地から見たその星がですね、ちょうど博士たちを先導する形で何千年か何万年か前にもうすでに星が動いて、でそれでこの博士たちを導くために、ね、神様はすでに全てを廃材しておられたんです。全てを支配しておられたんです。全宇宙は神様が作られたんです。神様星々も作られました。光のスピードを神様は定め、星の配置も定め、地球と太陽がどれほどの距離であるかも主は全て定めておられて、そして博士たちがこの時代この時、ね、生まれて博士として成長して、そしてやがてメシアを恐れる心を抱き、メシアを礼拝するために出かけていく、その時のために主は何万年も何千年も前からすでに星の配置を支配しておられたんですね。これ人間の思いを超えています。主は全てを作られたお方であること、ただそれだけを皆さんは信じるだけでいいんです。物理法則とかそういったことを全て理解する必要はないけれども、でも皆さんは確かに主が真実なお方であり、大きなことをなされるお方であると皆さんは知るべきです。この星を見て博士たちはこの上もなく喜んだ、目が喜びを喜んだのもうなずけますね。こんなつまらない私たち、こんな人間に過ぎない私のために神様、ね、イエス様の求めたい、イエス様を礼拝したいというだけで、このつまらない3人の人のために星を動かす、主はなんと恐ろしいお方か、主はなんと素晴らしいお方か。王宮の、ね、ヘロデ王の神殿、宮殿にいる人たちは誰一人この不思議に、誰一人この大いなる天体の不思議に預かることができませんでした。この不思議に預かることができたのは、この異邦人の、ね、イスラエルの民から疎開されるべき3人のマゴスたち、まあ元も3人かどうかも実は書いてないのでわからないんですけども、まあ3人としましょう。とにかく主はですね、そのわずかな礼拝者たちのために宇宙規模の不思議をなさるんです。皆さん一人一人、確かにですね、国から見れば皆さん一人一人は一回の貧しい男性かもしれない、女性かもしれない、でもそれでも主はイエス様を礼拝して求めようとする人には宇宙規模の不思議をなして、宇宙規模の動かしをして導かれるんです。イエス様を礼拝する場所へと、この博士たちはこの星の導きにこの上もなく喜びました。そしてその星が示した家に入っていきます。そこには母マリアと幼子がおりました。そして彼らはそこでひれ伏して拝みました。この3人の博士たち、まあ、王のようなとても高貴な身分であったと、まあ、伝説では言われてるんですけども、3人の王のようなそういう高貴な壮年の威厳ある男性たちがこの幼子、生まれたばかりの赤ちゃんを前にして3人がひれ伏して拝んでる、その姿はどれほど威厳があったことでしょうか。この博士たちは宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。そして彼らは帰ってきました。この博士たちが受けたのは何もありません。ただ捧げただけです。彼らは遠方からはるばる、何か、とてつもない財宝を、それを受け取りに行ったわけではない、ただ捧げに行ったんです。そして手ぶらで帰っていったんです。これが礼拝です。皆さん、礼拝は何か 受けに来るものと思ったらそれは違います。礼拝とは捧げに行くことです。この博士たちの手元には何も残りませんでしたが、でも博士は誰よりも素晴らしい体験をしました。誰よりも素晴らしい主の御業をその身で体験しました。主の素晴らしき業がこの身に起きた、ね、マリアもそうでした。マリアは意図高き方の力がマリアを覆って素晴らしいことをなさったとマリアは後に歌っているんですけども、この博士たちも本当に喜びに喜んで踊るほどのこの素晴らしい体験をしました。全能なる主が、宇宙を作られた主がなんと私たちに、この私たちに現れて、あらゆる便宜を図って星さえも動かして礼拝へと導いてくださった、イエス様のもとへと導いてくださった、これほどの喜びはあろうか、ね、皆さんもイエス様を知ったこと、イエス様を信じてイエス様の助けに預かり、そのイエス様の導きに歩んでいること、これはとてつもなく素晴らしいことです。世の中の王たち、権威者たちにはそれは分かりません。政治家の世界は本当に権謀術数が渦巻いており、もう蹴落とし蹴落とされのそういうドロドロした世界ですけども、私たちはそんなところに行く必要はありません。皆さんただ死を求めていればいいんです。イエス様を求めているならば、このそういう政治家や高官たち、王たちの計り知れない絶えなる不思議に預かることができるんです。どうか皆さんはイエス様を求めてください。イエス様を礼拝してください。それこそ全てです。そうするのであれば皆さんは神様からあらゆる便宜が、宇宙規模の便宜が働かれるようになります。どうか皆さんも主を大事として礼拝者として求めて、そしてこの博士たちのように素晴らしい恵みと特権に預かれる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは天と地を作られた神、その神を今私たちは礼拝する者たちです。それがどれほど素晴らしいことであるのか、本当に日常的なことに埋没していてそれが分かりづらくなっておりますが、しかしどうか霊の目を開いてください。どうか私たちがどれほど主をあなたに会って礼拝することが素晴らしいことであるのか教えてください。あなたは三人の博士のために星さえも動かして導いてくださいました。どうか私たちもこの宇宙規模の導きに預かって、あらゆる便宜が働く、便宜が図られて、そしてあなたに礼拝する喜びをますます増し加えてくださいますように、今日いただいたこの恵み祝福に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆をめでたい感謝いたします。本来ならばイエスキリストの誕生が本当にことごとく私たちに知らせておられ、そしてこの誕生を心より待ち望み、その誕生を迎えなければならないイスラエルの民でした。でも主よ、救い主という方を待ってますという言葉ははびこっていても、心からの願いは乏しく、彼らは誰一人も救い主の誕生を願って待っている者がいませんでした。イスラエルの中において誰もこの救い主の誕生を待ち焦がれていない、そういう時に主よ、イスラエルの人々が忌み嫌う星占い師の高貴な東方の博士たちがこの主の誕生の知らせの幸いに預かり、 その主を礼拝するためにこのユダヤの地を訪れるということは本当に驚くようなことです。だから近くにいますときに主を褒めたたえ主の御言葉に私たちは預かるべきですが、近くにいるからといって安心して明日からという私たちの不信仰が働くということであるならば、この当時のイスラエルの人と同じように私たちはイエス・キリストの良き知らせに預かることはできません。主よ、この時間私たち一人一人にこの御言葉に預かる一人一人に主よ、あなたに対する憧れを与えてください。そしてあなたに対して憧れてあなたの来ますことのために祈り求める私たちでありますように。そして博士たちが選ばれた孤独、私たちもあなたの幸いの時にその場を本当に見守るものとして私たち一人一人も選ばれて、主を大いなるあなたの皆をおめでたい拝することができますように助けてください。イスラエルのこの時代、イスラエルは本当に霊的に腐敗していました。霊的に腐敗しているとメシアまでも殺してしまうんです。だから主よ、本当に口先だけの主よ主よではなく、霊において清められたものとしてあなたに仕え、そしてあなたの時を整えることができますように、私たちをあなたが助けてください。神様の恵み、その恵みの中で恵みの救いの恵みとイエス様のキリストでおられることを、それを悟って、主よ、本当に私たち一人一人が主に立ち返り、主に居続けることができますように、主の中に、命の中に、真理の御言葉の中に私たちの根をしっかりと下ろし続けることができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。共に祈りたいと思います。博士たちは遠くからイエス様を憧れてきました。でもイスラエルの人々はそのイエス様の誕生を誰も憧れていなかったということが事実です。だから建物を買い寄りをして、そして教会は来ているんだけど、イエス様に対する憧れがなければ、イエス様に対する憧れがなければ、私たちもこの時のこの時代のヘロデ王の時代のイスラエルの民と何ら変わりありません。この時間祈りましょう。キリストを本当にいつも憧れる私たちでありますように、イエス様を憧れて賛美し祈り礼拝し、そのイエス様の恵みと御言葉に預かる私たちでありますように、主の前で祈っていきましょう。